ではこれから聖書朗読いたします。今日はルカの福音書18章18節から30節になっております。教会備え付けの聖書では140ページですね。では読み出します。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私を何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬えと。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょうと。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのですと。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、神の国に家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので誰一人としてこの世にあってその幾ばっかを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。ではこれから矢部さんから何をしたら永遠の命を受けられますかと題してメッセージをいただきます。
おはようございます。先週先々週と大ベテランの歴戦の強者の牧師先生のお話を聞いた後で小アッパ新学生のお話になってしまって大変申し訳ありません。ちょっとですねパワーポイントを使ってやらせていただこうと思いますので少し場所を移動いたします。ちょっとお待ちください。
では何をしたら永遠の命を受けられますかと題して私が話をさせていただきます。小さなものでございますがどうかお聞きください。どうぞよろしくお願いいたします。ここでやべですがやべえやつではありません。アーメンアーメン。さて本日の聖書箇所ルカの福音書18章18節から、富める青年と神の国の話、あるいは金持ちの役人の話として有名なお話です。ここでイエス様がおっしゃっていること、皆さんなんだ不安にお感じになりませんか。例えばあなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい、裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう、金持ちが神の国に入るよりはラクダは針の穴を通る方が優しい、もっと優しい、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、というようなイエス様のセリフ読んでいるとドキドキしていませんか。だってイエス様は確かにこうおっしゃっています。あなたの持ち物も全部売り払い、貧しい人々に分けてやります。でも自分の持ち物を全部売り払って貧しい人々に分けたことありますか。イエス様は確かにこうおっしゃっています。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。でもイエス様が地上にいた頃のユダヤ人と比べれば 私たち全員間違いなく裕福ですよね。イエス様は確かにこうおっしゃっています。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。でも今の全世界の人口の中で見れば、私たち全員多分十分に金持ちですよね。イエス様は確かにこうおっしゃっています。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者で誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、でも家や家族を捨てて今ここにいる方なんていらっしゃいますか。奥さんに見捨てられたことのある方とか、奥さんに見捨てられかけている方とかなら結構いらっしゃるかもしれませんがっていうか、それ私ですけどほっといてください。若干くるみ出してしまいましたが、話を元に戻します。あなたの持ち物を全部売り払いから、裕福なものが神の国に入ることは、金持ちが神の国に入るよりは、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたものではない。イエス様は確かにこうおっしゃっています。これらの事柄がもしも私たちのクリアしているべき条件であるなら、私たち誰もクリアできていないのですから、私たちの誰一人永遠の命を受けることはできません。神の国に入ることもできません。救いを得ることもできません。どうですか、怖くないですか。でも聖書はこう言っています。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。ですからここで一種神様の愛を信じる私たち、恐れを忘れ一歩踏み込んで考えてみましょう。金持ちの役人にイエス様がおっしゃったことどういう意味なんでしょうか。金持ちの役人にイエス様がおっしゃったこと条件なんでしょうか、それとも何か別の意味があるんでしょうか。検討してまいりましょう。ここで本日の進路予想を申し上げます。本日の進路予想導入、今ここです。本論1、金持ちの役人の話を検討してまいります。今しげるさんに読んでいただいたことですね。本論に関連するもう一つの話を検討してまいります。本論3、ルカ福音書の構成が示す福音について検討してまいります。そして結び、なんて本当にそうなっていくかどうかは分かりません。そこは聞いてのお楽しみで、よろしくお付き合いください。本論1です。金持ちの役人の話、先ほどの進路予想で言ったここです。ある役人がイエス様に質問します。私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。さてここで皆さんに聖書クイズです。私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この役人の質問に対する正解って何でしょうか。頭の中で答えを考えてみてください。ちなみに聖書にあまりおなじみのない方はヨハネの福音書6章47節を開いてください。よろしいでしょうか。正解を発表します。正解の持っている聖書箇所はヨハネの福音書6章47節。永遠の命についてイエス様はこうおっしゃっています。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。永遠の命を持つために必要なことを聖書はこう断言しています。ですからこの役人の質問、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、イエス様がおっしゃるはずの聖書的に正しい答えは、私を信じて永遠の命を受けなさいとなるはずですね。しかしこの聖書的正解をイエス様はなぜかこの役人に示されませんでした。代わりにイエス様がこの役人に示したもの、今しめはあなたもよく知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。ここで聖書クイズ2、イエス様がこの役人に示したこの答え、 世界を復興します。そうです。これらの5項目、これらは何、モーセの実戒ですね。聖書にあまりおなじみでない方のために、モーセの実戒とは何か簡単に振り返ってみましょう。紀元前13世紀頃と歴史学的には言われています。イスラエルの民はエジプトで奴隷状態にありました。しかし神様に導かれた指導者モーセは現れます。モーセは民を率いてエジプトを脱出し、シナイ山という山にたどり着きます。そしてこのシナイ山でイスラエルの民は神様から律法を授かりました。ではこの律法とは何でしょうか。やらなくてはいけないこと、やってはいけないことについての神様の戒め、神様の許しです。そして律法の中でも最初に授かった十個の戒めがモーセの十戒でした。つまり十戒とは律法の初歩の初歩、基本中の基本なんです。この初歩の初歩の戒めを5つ、永遠の命を得るために何をしたらと尋ねてきたこの役人にイエス様は示されました。先ほど文章で見たように、私が何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかに対する聖書的に正しい答え、イエス様は信じるでした。なのになぜイエス様はこの役人に初めから聖書的に正しい答え、イエス様を信じるを示さなかったのでしょうか。それはおそらくこの役人の心の中、自分の能力を誇る思いがあったから、自分の努力と立派な行いとで神様の目を自分に向けさせ、そして頑張ったご褒美として永遠の命をいただけるはず。彼のそんな思いが次のようなイエス様に対する答えに滲んでいます。このようなことは皆小さい時から守っております。この答えなんとなく不本意そうではないでしょうか。そんな基本的なことをまさらこの私に、実家になって初歩の初歩はあなたに言われるまでもなく、立法を学び始めた時からずっと守ってます。この私は実家どころかもっと多くの立法の項目をことごとく守ってきてるんですか。私を誰だと思ってるの。そんな不本意さが伝わってきませんか。この役人、モーセの律法を自分は全て守れ、モーセの律法の経験の実践こそが信仰、モーセの律法を守り抜く自分の良い行いで神様を喜ばせて神様のお考えを左右できる、この役人はそう考えていたんです。しかしマタイの福音書5章でイエス様はこうおっしゃっています。私が来たのは律法や預言者を成就するために来たのです。イエス様は律法を成就するために来られました。律法が成就されるためには本来の純粋な水準に律法が戻されることが必要でした。律法と本来純粋で聖なるものです。しかし次第に人間により勝手にあれこれ割り引かれるようになっていました。律法とは人間により勝手に割り引かれていない本来の状態では、人間自身の努力で成就できるレベルをはるかに超えているものです。完全な神様の完全な定義で見れば、完全な物差しで見れば、神様のルール主を守れる人間なんて誰一人ない。律法を自分は守れていると思うとき、実は人は律法を勝手に改造して自分に都合の良いルール主を守っているだけなんです。実家なんて小さい時からずっと守り続けている、そう思い込んでいたこの役人も、実は自分に都合の良いルール主をこしらえてそれを守っていただけでした。守っている気になっていただけ。このことをイエス様はこの役人に示されました。それがイエス様の言葉、あなたにはまだ一つだけ欠けたものがありますでした。この役 人は立法を守る私の努力をイエス様は褒めてくれると勝手な期待を持っていたことでしょう。ところが褒める代わりにイエス様はおっしゃいました。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさい。お気づきでしょうか。イエス様が示されたこのさらなる戒め、実はこれも実戒なのです。いやそんな項目実戒にはないでしょうと思われるかもしれません。確かにここで聖書クイズ3、モーセの実戒の第1回、一番最初の戒め何だったでしょうか。ちょっと思い出してみてください。 だって神様のルールを大切にしようと願って、どれだけ経験に良い行いをしようと努めて、私たちに受けられる言葉は常に、あなたにはまだ一つだけ欠けたものがありますであり続けるわけですが、まるで終わりのないマラソン、ちょっとエピソードです。誰も救われることはできない。しかしご安心ください。この金持ちの役人の話はこれで終わりではないのです。本論に金持ちの役人の話に深く関連するもう一つのお話、今ここです。ここまでルカの福音書18章を見てきました。今度はルカの福音書19章を見ていきます。するとそこにも金持ちの役人の話と対応するもう一つのお話が載っているんです。次のお話の主人公は主税人。そう、ちょっと動かしてみました。ルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入って町を通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちで、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、目が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスはイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りていきなさい。今日はあなたの家にあることにしてある。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。さて、ルカの19章でイエス様はエリコじゃなかった、エリコの町に入ります。エリコの町、豊穣の産地でした。税額が豊穣というのはとても大きい。そこで大きな税務署も設置されていました。そこの大勢の主税人たちの頭、それがそう、また動かしてみました。ちょっとしつこいです。ここで聖書にあまりおなじみでない方のために、主税人とは何でしょうか。振り返ってみます。主税人とはローマの地方総督に雇われた事務官で、通行税や関税を人々から取り立てる役割を果たしていました。日本で言えば国税専門官というと聞こえは良いですが、実際はそんな綺麗なものではありません。主税人の地位を争って購買が行われたり、あるいは大相撲の年寄り株みたいな主税人株を希望者が売ったり買ったりといったこともあったようです。なぜそんなことが行われたのかというと、そうまでしてでも手に入れたいというくらいに主税人の地位が旨味のあるポジションだったからです。ここで臨時ニュースです。ニューヨークで現地時間の15日、日本の某テレビ局のニューヨーク支局カメラマンの地位をめぐり競売が行われました。なんてことは聞いたことがありません。なぜならそんなポジションにはちっとも旨味がないから。でも主税人は違います。旨味だらけ。ひとたび主税人の地位につけば、ローマの権威の盾に関税や税金を取り立てる。ローマに納める分さえきっちり納めれば、余計に取り立てた分は自分の懐に入ります。その一方で、余計に取り立てられた税金分を商人は商品の値段に上乗せします。するとどうなるか、物価が上昇してしまうんですね。つまり主税人とはローマの侵略者、ローマの手先である。不正な蓄財を行うものである。民衆の生活を圧迫する悪党です。経験なユダヤ人の目から見れば、主税人イコール罪深いもの、裏切り者、嫌われ者でした。さて、エリコの町に入られた時、イエス様はすでに時の人となっていました。ですから一目見たいという大群衆が集まります。ところがザーカイ、 今度は動かしますでした。背が低い群衆の背中越しではイエス様が見えませんでした。聖書にもこう書いてありますね。ルカの福音書19章3節、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。ここで注目したい表現があります。彼はイエスがどんな方か見ようとした、見ようとした、これは言語のギリシャ語ではゼイテ、ゼイテという言葉です。このゼイテとは何かを探し求める、見つけ出すために探し求めるという意味の動詞、ゼイテーオの未完了過去形。未完了過去形というのは何であるかと言いますと、継続的反復的な動作だったことを表しています。つまりザカイは継続的動作でイエス様をしきりに探し求めた。何とかしてみたい、どうしても会いたい、内心の霊的な上渇きをイエス様なら癒してくれるはず、単なる好奇心を超えたイエス様への期待、渇望感、そういったものが感じられる表現なんです。そして4節、それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ここでザカイ、せっかく前方に走り出たのに木がなたりとありますね。イエス様を見るための場所としてわざわざ木の上を選ぶんです。せっかく走って先回りしたんだから人並みの前に出る、最前列に出るとかしてイエス様を見ることができたはずですね。なぜそうしなかったんでしょうか。ここにはザーカイの自己評価がにじんでいるように思われます。ザーカイの自己評価ちょっと考えてみたいと思います。平均なユダヤ人の同胞たちから自分は嫌われ蔑まれている、罪深いの裏切りも嫌われるも、イエス様の御前に立つ資格なんて自分にはないよね、そんな感じかと思うんです。まして自分を毛嫌いする平均なユダヤ人たちに取り囲まれるというのは居心地の悪い危険さえ感じる状況だったかもしれません。また背の低いザカイ、ナポレオンコンプレックスもあったかもしれませんね。だから彼の選んだ場所は一軸桑の木の上、自分を蔑み憎む群衆から隔たって一人でいられる場所、背の低い自分をいつも見下ろしている群衆を見下ろせる場所、罪まみれの自分の姿を木の葉で隠しつつイエス様の姿を見られる場所、イエス様に会いたいという熱い思いを抱えながらもザーカイはそんな場所をわざわざ選んだ。ちなみにこの写真、エリコの町に今もある一軸桑の木、ザーカイが2000年前に実際に登ったと言われている一軸桑の木の写真です。しかしそんなザーカイをイエス様は見つけられました。会ったことないはずのザーカイにいきなり名前で呼びかけてこうおっしゃいました。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてやるから。イエス様に会いたい、でもイエス様の見舞いに立つ資格なんて自分にはない、そんな思いを抱えていた主税人ザーカイにイエス様が示されたのは途方もないご行為でした。ところで先ほど新改訳聖書が泊まることにしてあるからと訳したの、英語ではデイメイメイという言葉です。デイというのは何々しなければならない、メイは私、メイナイはとどまるという意味の動詞、名のこの不定詞です。つまり、永遠名ない。私はとどまらなければならない。非常に強い必然性を伝える表現です。単に、木の上から私を見ている面白いやつ、話しかけてみよう、なんていう軽いノリではありません。ザーカイでなければならない。イエス様のエリコ訪問は、ザーカイに会うためだったと言っても過言ではない。非常に強い必然性を伝える表現です。今日はあなたの家に泊まることにしてあった。永遠名内の名内、とどまるという意味の動詞名内の不定詞ですが、この動詞名内、この動詞は聖書の中で全部で121回出てきます。半分以上の68回はヨハネによる用例です。ヨハネはこの動詞名内を泊まるという意味では実はあまり使いません。ではどんなふうに使うでしょう。例えばヨハネの福音書15章5節、先生中の子供メッセージで吉井大輔先生がお話ししてくださった箇所です。 私はブドウの木であなた方は枝です。人は私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。このとどまるが命令。ヨハネの福音書の続く15章7節も見てみましょう。あなた方は私にとどまり、私の言葉はあなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。ちょっと素敵な言葉ですが、このとどまるも命令。あなたの家に泊まることにしてあるというザータイのイエス様の言葉は、単に一夜の宿を求めるという意味を超えたより深い霊的な意味も込められるのかもしれません。そしてイエス様にとどまっていただいたザータイ、イエス様は何も要求をしていないのに自分から言いました。ところがザータイは立って主に言った。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものを4倍にして返します。ここで注目してください。ザーカイは自分の財産の全てを貧しい人たちに分けますとは言いませんでした。彼が分けると言ったのはあくまで財産の半分だけです。先ほどの金持ちの役人の話でイエス様がおっしゃった、あなたの持ち物を全部に払い貧しい人々に分けてやります、これがもしも救いを得るために人間がクリアすべき条件だったなら、財産の半分を分けますとしか言わなかったザーカイは条件をクリアできていないわけですね。だからザーカイが救いを得る資格を満たしていないから救いは得られないはずですよね。しかし9節でイエス様はこうおっしゃっています。今日救いがこの家に来ました。この言葉は明らかに救いの宣言ですね。ザーカイが貧しい人に分けると言ったのはあくまで財産の半分だけ。しかも彼が本当に分けたと思うと実は福音書には記録はありません。ザーカイは言っただけです。言っただけ。ザーカイが言った通りに本当にするかどうか、ザーカイはご覧くださいと言っていますが、イエス様は確認することのないままに救いを宣言されています。このことははっきり示しています。あなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさいは永遠の命を得るためにクリアすべき条件ではない。また永遠の命は何かをすることで得られるものではない。そして実質でイエス様はこうおっしゃっています。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。この部分は言語のギリシャ語ではゼイテイサイ、これも何かを探し求める、見つけ出すために探し求めるという意味の動詞ゼイテイの活用形です。ですなわち3節でイエス様の姿を一目見ようと探し求めていたザーカイの描写と同じ動詞ゼイテイオが使われているわけです。この動詞の対応、ザーカイの見ようとしたとイエス様を探しての動詞の対応は示唆するものはとても心安らぎ事実です。イエス様の救いは私たちが何をしたかとは関係がない。たとえ私たちがザーカイのように罪にまみれ、不正にまみれ、良い行いなど何もできていない単なる罪深いものであろうと、私たちがイエス様を心から必要とし求めているとき、イエス様もご自分から私たちを探し求めて、私たちを名前で呼んで、私たちにとどまって私たちを救う。そのためにイエス様は呼び込まれた。イエス様は明確にそう宣言されています。本論3、ルカの福音書の構成が示す福音、やっとここまで来ました。あとちょっとです。これまで見てきましたように、金持ちの役人のお話とザーカイのお話、ルカの福音書の隣り合う章に配置されています。これは単なる偶然でしょうか。決して偶然ではありません。ルカの18章を振り返ってみましょう。ちょっと開きたいと思いますか。神殿に登る。一人はパリサイ人で、もう一人は自然人です。 アリサイ人は得意げに祈ります。この自然人のようではないことを感謝します。私は主に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。一方自然人の方は目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。立法を守る自分の能力を誇っているパリサイ人と、正しい行いを何もできていないと嘆くばかりの主税人。神様から義と認められたのは主税人のようでした。そういうイエス様の例え話です。ここでイエス様は14節で、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですとおっしゃっています。そして18節からが先ほど言いました金持ちの役人の話、実家を守る自分の能力を誇る役人の話です。そして19章でまた主税人が登場します。一方や戒めとは無意に暮らし、自分のことを正しい人間とは思ってもいない。さあ、これら3つの話はたまたま近くに置かれただけでしょうか。違いますね。関連がありますよね。明らかにこれらの話はワンセットです。金持ちの役人の話で、神様のルール使用を守る自分の能力を誇りつつ近づいてきた役人に、イエス様はさらなるルールで答えました。そしてこの役人は自分の財産のうちのほんの一部さえ手放せませんでした。しかしすぐ次の章で、罪深い男のはずのザーカイがイエス様から示されたのはルールではありませんでした。無条件の愛でした。無条件の需要でした。イエス様は自分を迎えるための条件など示されませんでした。不正まみれ、罪まみれのザーカイをイエス様は無条件にありのままで受け入れられました。ザーカイの心をはち切れんばかりに満たしたイエス様の無条件の愛、ザーカイの心を内側から開かせました。そればかりか、財布まで開かせました。それも皆さんのような良識のある人の財布ではありません。がめつい主戦後だったザーカイの財布を開かせたんです。これが無条件の愛の力。神様の途方もない無条件の愛を経験する人からは、その器をあふれた愛が豊かに周りにあふれている。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと言葉通り、立法はルールを守る自分の力を誇る者をさらなるルールで非難し、無条件の愛はルールを守る意識さえない罪人さえ軽々と悔い改めに導き、愛の人へと作り変える。これが3つの話、アリサイ人と主税人、金持ちの役人、主税人ザーカイ、すべて収めているのはルカの福音書だけです。しかもこれら3つの話をルカはご近所同士すぐ近くに配置しています。聖霊が部下に働いてこうした構成を取らせたのと思います。この部下に働いてこうした構成が部下の福音書で取られたことによって、自分の立法遵守能力による信仰と主の無条件の愛による信仰、対比が明確になり、イエス様の愛がもたらす祈りの豊かさが明示されている。このルカ族独自の構成が示す福音をこうして共に味わいますことに感謝します。結びです。やっと終わりですね。お疲れ様です。今ここです。自分の良い行いで神様に喜んでいただこうとする限り、私たちには常にまだ一つだけ欠けたものがあり続けます。一方、実戒、その他さまざまの神様の許し、それを守って神様の祝福を勝ち取ろうとする死んだ行いから解き放たれたとき、私たちは神様からの途方もない無条件の愛を豊かにいただけるようになるのです。救いは私たちが何をしたかとは関係がありません。私たちが何か正しいこと、良いことを成し遂げて、その成果で神様を動かし得られるというものではないんです。私たちがたとえザーカイのように罪にまみれ、不正にまみれ、良い行いなど何一つできておらず、単なる罪深いものであろうと、イエス様を探し求める私たちの心に応えて、イエス様がご自分で私たちを探してくださり、ありのままの私たちにとどまり救ってくださいます。今のまま、ありのままのあなたのまま、 ただイエス様に向かって手を伸ばしていただきたいと思います。イエス様があなたの手をしっかりと握ってくださいます。今朝この礼拝堂に足を踏み入れられた皆さん、皆さんはお一人だったかもしれません。たとえ誰かと一緒でも心はお一人だったかもしれません。でも今日教会を出るとき、皆さんの手をイエス様が握ってくださいます。その手の確かな力、その手のほかほかのぬくもり、その手のふかふかの心地よさ、そのイエス様の愛の手に惹かれて、今週も主の平和のうちに歩んでまいりましょう。